それでは質問させていただきます。私からは大きく項目2点について伺いたいと思います。まず1つ目です。次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方について伺います。このほど政府は補正予算としては過去最大となる36兆円に迫る令和3年度補正予算案を閣議決定したと報道されました。この中で国民向けとしては18歳以下の子ども、経済状況の厳しい学生や住民税非課税世帯に対する10万円相当の給付などが計上されています。そして自治体向けとしては地方創生臨時交付金が6兆円以上積み増しされたと報道され、補正予算案は12月無用化開会の臨時国会に提出、年内成立を目指すとされています。これまでの臨時交付金を活用した町民向けの支援事業としては、消費活性化を図るためのクーポン券を4回にわたって配布するなど行ってきているところであります。新型コロナウイルス感染症の新規感染者はだいぶ収まってきているとはいえ、新たな変異株の出現や感染者増加による第6波も懸念されているところです。町は国会での補正予算審議の動きをにらみ、いち早く対応できるよう具体的な支援事業の検討に入るべきと考えますが、どのように見通しているのかお聞きいたします。またこの冬の灯油高、燃油高により広く住民生活や事業に影響が出てきています。新型コロナによる影響からまだ十分に元へ戻っていないと思われる状況から、生活支援や業者支援も必要と考えますが、どうでしょうか。次に大きな項目2つ目です。介護保険での補足給付見直しの影響について伺います。今年8月から介護保険施設やショートステイを利用する人の食費、居住費について低所得者の人への助成補足給付が見直され、軽減措置が縮小されました。見直しの一つは食費負担の引き上げで、特別養護老人ホームなどに入所している低所得者、年金収入月10万円超えの場合、負担を月2万円から4万2000円に引き上げました。ショートステイ利用者では、すべての住民税非課税世帯で 1.5 倍から2倍に値上げとなっています。もう一つは資産要件の見直しで、補足給付の対象となる預貯金額を引き下げたために、補足給付を利用できなくなったという場合には、月6万円も一気に増える人もいるということであります。厚生労働省によれば、この見直しの影響を受ける人は、全国で27万人にも上ると言っています。介護保険法では、介護が必要になっても、尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活を営めるよう必要な給付を行うとして、お金の心配をすることなく必要な介護サービスを必要な時に利用できることを理念としています。しかし現状は介護サービスを利用したいが経済的な負担が大きいとして利用していない人もいると思います。今回の見直しはこうしたサービスをさらに利用しづらくするものではないでしょうか。この度の見直しによる影響等以下質問をいたします。1、羽幌町内の特別養護老人ホーム入所者やショートステイ利用者で影響を受けた人数や負担額はどうなっていますか。2、利用者や家族等への制度変更についての周知や説明はどうであったでしょうか。3、施設利用での変化は見られていませんか。4、負担が厳しくなったり困難になったりした場合はその対応はどうでしょうか。以上です。
町長、小林佐伯君。
田崎議員のご質問1件目、 次期地方創生臨時交付金の見通しと活用への考え方についてお答えいたします。国の令和3年度補正予算案につきましては11月26日に閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については6.8兆円うち地方単独分として1.2兆円が予算計上されたところでありますが、各自治体に対する交付限度額の算定の考え方などについては今後示されることとなっております。本庁につきましては閣議決定以前から交付限度額等が決定次第速やかに対応できるよう必要とされている事業や暮らしに対する支援などについて関係団体等からも情報収集を行い、事業案の検討を進めるよう各課に指示をしているところであります。今後の予定といたしましては、来週中には1回目の庁内会議を開催し、各課が検討した事業案について協議を行い、その後は必要に応じて協議を重ね、交付限度額等が決定次第実施予定事業を精査した上で、これまでと同様に町議会新型コロナウイルス感染症対策特別委員会での事業計画案の説明を経て補正予算案を提出議決いただき、速やかに実施したいと考えております。また今回国が想定している交付金の使途につきましては、感染症対策の徹底、感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活、暮らしへの支援、ウィズコロナの下での社会経済活動の再開に向けた対応などとなっております。ことから国の補正予算に計上されている他の経済対策や生活支援対策などについても勘案しながら庁が実施すべき支援策等を提案したいと考えております。次にご質問2件目、介護保険での補足給付見直しの影響についてお答えいたします。1点目の特別養護老人ホーム入所者等への影響についてでありますが、8月の制度改正後2ヶ月の実績では、施設利用者で25人105万円ショートステイ利用者では13人5万7千円程度の負担増となっております。2点目の利用者や家族への周知及び説明についてでありますが、制度変更にかかる周知につきましては、7月の年度更新案内及び決定通知の際に個人ごとに行っており、電話等での問い合わせはありましたが、内容を説明し、ご理解をいただいているところであります。3点目の施設利用での変化についてでありますが、基準額の引き下げにより、段階の変更となる方はおりますが、この制度改正の影響による施設利用の変化は特段見られていないものと認識しております。4点目の負担増や困難になった場合の対応についてでありますが、利用者負担額の軽減サービスといたしまして 食費、居住費の特例減額措置と社会福祉法人等による利用者負担軽減制度があります。食費、居住費の特例軽減措置は市町村民税、課税状況など6つの要件を満たした方が対象となりますが、今年度は該当となる方はおりません。一方、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度についてですが、この制度についても世帯の年間収入や市町村民税、課税状況など5つの要件を満たした方が対象となるものでありますが、1点目の答弁で申し上げました負担増となった方のうち施設利用者2名が本制度に該当しております。また今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも預貯金、失礼しました、貯金金額等が、
預貯金という
か、いいんだよね、失礼しました、預貯金金額等が減少して認定要件を満たすこととなった場合には負担軽減の対象となります。議員ご指摘のとおり、制度改正により一部負担増となっているケースもありますが、現時点では特に混乱もなく落ち着いている状況でありますので、今後も制度の周知を図りつつ理解を深める努力をしてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番、金木直文君。
それでは、一問一答で何回か質問をさせていただきたいと思います。まず最初の地方創生臨時交付金の今後の、ね、決まるであろうと思われるこの交付金の見通し、その活用の仕方ということなんですが、コロナ禍が始まってこれまでも数度、昨年と今年度はないのかな、昨年度は何度か3回ぐらいにわたって臨時交付金がもう出されてきているということもあって、町としても経験済みですから、いち早く各課で検討を、ね、進めてきているというお答えでありますので、その点は理解いたしました。私、この間 の報道で、確かその交付金、都道府県向けに3兆円、市町村向けに3兆円だというような報道があったかなと、そんな認識でいたんですけれども、答弁では地方単独分では 1.2 兆円、1兆2000億円ですよということであります。国の方ではこう使い道が決められた分も含めて、3兆円だったのか、それは私の認識が違ったのか、土地でまた、金額などが提出されたのかどうか、これは 1.2 兆円ということで、地方で使えるであろう金額はこの点でいいところですね。
財務課長、大平良二君。
お答えいたします。一応国の方で、その補正予算、提出にあたってですね、内閣府の方から、道を通じて、私たちの方に届いている分につきましては、総額は 6.8 兆円ですと。で、地方単独分につきましては 1.2 兆円、あと国庫補助事業の、地方負担分、いわゆる補助裏といわれる部分で 0.3 兆円、あと今年今回新たに出てきました、検査促進枠分として 0.3 兆円、あとは時短要請等々で、かかった経費の部分を補填するということで、協力要請推進枠等で、5兆円と、こういう形の、内訳で、内閣府の方からは、通知が来ております。
一番、金木直文君。
分かりました。新しく組んだり、で今は落ち着いているとは言っても、第6波が始まった時のため その支援金とかいうことも入れての6.8兆円かということだということは理解いたしました。昨年はおそらく3度にわたって組まれています。でそれぞれ羽幌町 の, あの 交付金いくらだったかはちょっとはっきりは覚えていないんですけれども、今回この 1.2 兆円という規模からしてですね、過去去年あたりの交付金と比べて、まあ、どんなぐらいなのかでざっと予想とかっていうつくもんですか、いくらぐらいは来そうだなとか、その辺の見通しもし分かればお願いします。
財務課長大平良治君。
お答えいたします。まあ、国の方も、3度ほどですかね、補正予算を組んで、交付金交付されておりますけれども、まあ、ちょっとその都度ですね、算定、の根拠になる数字とかが変わってますので、一概にいくらというのはちょっと難しい部分であるんですけども、まあ、単純に国の方が予算化している金額からいきますと、同じような算定でしていただけるということであれば、1億円程度、まあ、1億円を超えるか超えないか、それぐらいの金額になるのではないかというふうには捉えております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、これまでは、ね、当庁でも、まあ、大きな、まあ、いろんな、ね、事業を組んできましたけれども、まあ、大きな支援事業としては、まあ、町民向けの、ね、町民業者向けの大きな支援事業としては4回のクーポン券の配布から飲食店、小売店、旅館等への支援から農業漁業者支援、あとバス事業者やハイヤー事業者への支援などがちょっと、まあ、目について、まあ、記憶にある大きなところかなと思います。もうすでに各課でも検討は始まっているということですけれども、もし今度決まったら、交付金が決まったら、まあ、ぜひこういうものに使いたいな とかですね、いうようなこと、まあ、まだ公表はできないかも、本当の検討の段階なのかどうか分かりませんが、まあ、一つ二つでもこういうことを今考えているんだというようなことが、もし可能であればお聞きしたいところなんですが、いかがでしょうか。
財務課長大平良治君。
お答えいたします。先ほど町長の答弁からも、あったんですけれども、まず来週にですね、各課からの、検討している事業案をですね、まず取りまとめた上で、まあ、ちょっと優先順位というかですね、どういうものが上がってきているのかまずを確認させていただいた上で、まあ、町の方々にどういう形で支援ができるかというのを取りめた、検討してからと、いう形に進めたいということに思っておりますので、ちょっと今の段階でこの事業ということでは決まっておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
一番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、そういうことでありますので、まあ、はっきり具体的にポンポンと決まる前に、私の、ね、思いということも一つこの場でちょっと述べさせていただいて、それも、ね、加味して、まあ、検討していただければなという考えもあって一般質問をいたしました。まあ、やっぱりこの冬は何といってもコロナ禍も大変ですが、油代ですね、灯油代、燃油代が本当に高くて、まあ、先日病院の待合室に行きましたら、お年寄り高齢者の会話は、いやー灯油代高いねと、まあ、待合室に来ると暖かくていいねというようなことが本当にまことしやかなその話題というかね、なっていました。それでこの油の高騰というのも広く考えれば、まあ、私はあまり世界情勢はそんなに詳しくないですが、まあ、世界的なコロナ禍によって原油価格がまあ不安定になっているということもあって、まあ、日本に入ってくる油も、まあ、それにつれて高くなっているのかなと思っていますが、結局そういう感じで各家庭や事業所に影響を及ぼしているわけですから、今回のこの臨時交付金、例えば、まあ、例えばですよ、まあ、項目、考えられる項目としては、緊急暖房費支援事業、緊急暖房費支援事業だとか、まあ、業者向けであれば、緊急燃油負担支援事業だとか、そういった名目で、まあ、コロナの影響もね、あって、でもしやその暖房費けちって、寒い部屋にいたら、体力が落ちてね、風が引いて、それがまたコロナ禍を引き寄せてしまう、コロナウイルスを引き寄せてしまうような恐れもね、ないとは言えない。だから、まあ、不安、そういった生活不安を解消するためにも、この交付金は十分私は使える中身かなと思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうかね。
財務課長、大平良治君。
お答えいたします。ちょっと細かな交付要項と来てませんので、どういう形ができるかというのはちょっとあるんですけれども、基本的にはコロナウイルス対策という形が、この交付金の趣旨になっておりますので、今、議員がおっしゃられた部分、そういう部分をですね、コロナの部分と関連しながら対応できる部分があれば、今ちょっと僕が答弁してますけれども、事業をまず出していただくのは閣下になりますので、閣下長今おりますので、その辺もできるものがあるのかどうか、ちょっと検討するのではないかと思いますので、もう少しお時間いただければと思います。
一番金木直文君。
当然ね、貴重な財源となるわけですから、当然これからまた先もこの消毒の、ね、薬剤だとか、マスクだとか、そういう出撃費もね、そういう部分も当然、ね、必要になってくるわけですから、全額こういった支援に使うということでは、ね、なくてですね、可能な範囲での考えていただければと思っています。それで昨日磯野議員が、磯野議員の場合は福祉灯油のことから、その暖房費支援、燃油灯油の支援ということを質問されておりましたけれども、私は特に、そういう違う方向からね、今回のこの交付金の中からそういった暖房費灯油の支援ということで、支援する対象は同じですから、庶民だったり低所得者ということになると思うので、そのちょっと発言させてもらいたいんですが、昨日の答弁の中で私ちょっと気になるところがありました。生活保護世帯も含めた福祉灯油対象者の拡充を求めた質問で、生活保護世帯には法律に基づく当期加算として上乗せ支給されておりますことから、超独自の支援は考えていませんと答弁をされているんです。言い換えれば、町が独自に上乗せするのは生活保護世帯に町が独自に上乗せして支援するのは規律違反だと、決まりを逸脱するものだと、だから町ではやらないんですというような答弁にも聞こえたんですが、そういうことの理解でいいのかどうか、ちょっとお願いします。
福祉課長木村和美君。
お答えいたします。そういう意図で答弁したつもりはございませんで、国の方の法律に基づいてその生活最低限の保障を国は行っているので、町としては追加での支給は考えておりませんという意味で答弁したつもりでございます。
一番金木直文君。
そういう であれば独自の支援はやると思えば可能だという考えだということで、ちょっと しつこく聞いて申し訳ないんですが、やろうと思えば別にやってもいいんだけれども、特に羽幌町ではそこまでは考えませんという答弁だったんですかね、昨日のは。お願いします。
福祉課長、木村克美君。
はい、お答えいたします。町単独ではできないというわけではございません。昨日の答弁ではありましたが、他町村でも灯油券等を配っている自治体も一部見受けられるということですので、町として生活保護には出したらダメというわけではないです。現金給付等になると、いろいろ問題があって、道等に確認したりとかですね、所得に入ってしまうのかの確認は必要ですが、灯油券等については他自治体もやっているところがありますので、町でダメという意味ではないということです。
一番金木直文君。
はい、わかりました。私が得ている情報をちょっとお話ししたいと思います。2007年、平成19年、ちょっと古い話にありますが、14年ぐらい前ですが、この年もかなり油代が高騰しまして、国はその、臨時政策を打った、緊急対策を打ったんですね。で、この時に、厚生労働省の社会援護局から、全国の各都道府県、政令指定都市、中核市の生活保護担当課向けに、連絡文書を発しています。 この原油の高騰による政府の緊急対策のうち、低所得者に対する灯油代の助成の中に、生活保護世帯も助成の対象とするという見解を示しています。それで、生活保護法にはね、確かにその実施要項では、限度額8000円以上の助成金を超えると、収入認定をされてしまうという規定があるんですが、この福祉灯油に関しては、機械的にそういう8000円を超えたとしても、機械的に収入認定をするようなことはしないで柔軟に扱いますという連絡文書が14年前ですが、出ています。で、最近ですね、まあ、この間この点は今も有効かと、厚生労働省の見解は変わっていませんかということを、国会の方の、まあ、私は聞いていませんけれども、国会議員団の方が確認したところ、そのまままだ今も変わっていませんという回答を得たという情報を私は得ています。ですから、まあ、ぜひですね、全道内の大きな都市でも、どんどん今、福祉灯油、まあ、福祉灯油の質問ではありませんけれども、そういう生活保護の世帯、低所得者世帯への支援ということについては、どんどん広まってきていまして、札幌市以外の市はもうほとんど実施しているのかなと思っています。特に旭川市や釧路市では、生活保護世帯にも支給をするというふうに、新聞で報道を見ています。私はこの交付金での、ね、支援ということになると、まあ、ぜひ限定をしないでね、おそらく1億円ぐらいは来るんだろうと思えば、そのうちの全世帯、3000世帯に1万円ぐらいずつを配布するぐらいの政策をどんと、ね、打ってもらいたいなというふうに思っています。そのいうことも含めてですね、ぜひ大きな判断やそういう方向性、ぜひ検討してもらいたいと思いますが、町長したらいかがでしょうか。
町長小林久彦君。
はい、先ほど課長からも申し上げましたし、答弁でも申し上げているとおりですね、これからでございますので、要項等が来ないと、それに使えるかどうか、そういうはっきりしたものも分かりませんので、また事業によってはどれだけかかるかといった配分等もいろいろ変わってきますので、勘案して、これからまた委員会の方にもご説明を申し上げたいと思います。
一番金木直文君。
分かりました。当然委員会とか、まあ、臨時議会とかも今後開かれるんでしょうから、ぜひ私は期待をさせていただきたいと思います。次の2つ目の項目の方に移ります。介護保険での補足給付の見直しの件ですが、この間私も新聞報道などを見ていまして、食費負担が倍増、施設を利用できなくなる深刻な事態などという新聞記事を見ていたものですから、もしもこうした事態が羽幌町で起きていたら、それはまた大変なことだなという思いもいたしまして、今回どんな状況なのか、どんな影響が出ているのかということをお聞きしたところです。答弁の中では、老人ホーム、特別養護老人ホーム2ヶ月分で言えば25人に105万円の影響ということは、まあ、1人平均にすれば2万1000円ということになります。月平均ですね、1ヶ月2万1000円、年間にすれば12倍ですから25万2000円が増えたと、まあ、負担増になるという計算になります。これやっぱりもう年間25万円増えるとなるのは、まあ、穏やかではないなと、ちょっと大変なんだろうと、相当大変だろうなというふうな気がいたします。まあ、それでも特に混乱はなく、落ち着いている状況だということでありますので、まあ、私はまあほっとしているところでありますけれども、まあ、別な言い方をすれば、まあ、ギリギリにでも負担できる人以上の方が施設を利用しているということも言えるのかなと。本当にこの負担がね、もうできない人には、利用したくてもできないような状況もね、そういう人も中にはいるんだろうなというふうに 考えるところです。もしも負担できなくなった場合、滞納するような場合になったときには、まあ、いろんな規則などがあって対処を迫ると、まあ、対処してもらうということもあるのかどうか、まあ、過去にそういったことが対処していただいたという経験もあるのかどうか、その辺ちょっともし、明らかにしていただけるならお聞きしたいところだと思いますが。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。ちょっと具体的にですね、今議員おっしゃられたような現象が発生したのかはちょっと確認といいますか、今現状は知るともない状況でありますので、後ほど お答えをさせていただきたいと思います。ただ基本的に今回 の、 負担限度額の見直しという部分についてもですね、在宅で暮らす方の食費、居住費との均衡を施設入居者の方にも取っていただくというような中での改正でありますので、ありますし、でプラスしまして、年金収入だけじゃなくてですね、預貯金等の基準もございますので、すぐにですね、この改正によって、もうお金が払えなくてという状況にはならないのかなというふうには、思っております。
一番金木直文君。
はい、まあ、実際はね、そのなかなか、まあ、いる、まあ、身近にはいないので、私も何とも言えないところではありますけれども、もしもね、中にはいろんな相談を、ね、しなきゃして、まあ、相談に乗ってほしいとかいう、ね、利用者も中にいるだろうと思います。という時にはやはり、いや、あなたは滞納しているからどうこうと高飛車に行くんではなくて、やはりどうやったらうまく、ね、いくか、いろんな制度も使いながら親身になって、やっぱりそういう相談対処当然されるとは思うんですが、そういったことも十分に温かい目で温かい支援を持って対処してもらいたいと思いますが、最後ちょっとしたらお願いします。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、答弁の方で、最後の方にも町長の答弁の方で申し上げましたけれども、基本的に基準以下になった場合については補足給付当然受けられるような状況になりますので、基本的にはですね、そのような状況にはならないのかなというふうには思っておりますけども、今議員おっしゃられたような相談等につきましては、一義的にまず施設に入所者の方は施設が当然相談を受けますし、で例えばショートの方ですとかですと、ケアマネージャーが一義的には相談を受けて、それぞれの状況の中で対応するという状況になっておりますので、まあ、正直なところ議員おっしゃるような状況は生まれないのかなと。しっかり、そのようなケアマネージャーですとか、まあ、施設にもケアマネージャーがいますし、当然施設の職員もおりますし、そのような状況は生まれないのかなというふうには認識しております。